手紙の8章14節を読むところから入ってきます。ロマ書の8章の14節を読んでいます。こう書いてあります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊に導かれる生活を送ることでもって神の子供となっていると教えているわけです。質問となるのは、神の霊に導かれるというのはどういうことを言うのか。これはイエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをしたときに神様によって与えられる信仰、神の義となるというようなものとは違って、神様の方で一方的に与えるというものとは違って、神の霊に導かれる行動を取るためには、この行動を取るあなたが慎重な準備をすることが必要となるんです。なぜかというと、あなたがクリスチャンが神の霊に導かれる行動を取ろうとすると、必ずというほどサタンがまがいものを持ってきて惑わそうとするからなんです。先週はこういう学びをいたしました。人間というものは、これはテサロニケ第1の手紙5章の23節によると3つの部分から成り立っているということがわかります。一つは霊と呼ばれています。ニューマンというギリシャ語で言われているものです。もう一つは魂、これは考える部分と訳してもいいと思う。プスケというギリシャ語でやっている。それから三つ目には体、つまり肉体というもの、ソマというギリシャ語で言われているものとあるわけです。神の霊に導かれる生活を送ろうとするときに、まず第一に神様の霊は人間のどの部分に導きを与えるのかということをしっかりと正しく理解をしていないといけないわけです。ところが原本のギリシャ語では区別をしているものが、日本語に訳されている聖書ではごちゃごちゃになっており、日本語の聖書を読んでいるだけでは、聖書を書かした神の霊が私たちに教えようとしているものを教えようとしている通りに理解をすることが難しいという指摘をいたしました。だから今日はテサロニケ第1の手紙で教えている霊というもの、人間の霊というものはどのようにして存在するようになったのか、どのような働きをするものなのかというところから学びに入っていきます。どのようにして私たちは、人間は霊を持つようになったのか、その出発点は人間が神様によって作られたところから始まるわけです。創世記の1章の26節から読んでみましょう。創世記の1章の26節から読むと、こんなふうにして人間というものは存在するようになったと教えております。創世記の1章の26節からいきます。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を食えよう、地を満たせ、地を従いよう、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。つまり神様に似るように神様の形に人を作ったんだと言っている。そして支配権を与えました。2章の7節に行くと、これがもうちょっと細かに説明してあります。2章の7節では、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた、そこで人は生き物となったと教えています。命の息というものは、これヘブル語ですけれども、ネシマでカフェという言葉なんです。ネシマというのは息です。霊という意味を持つ言葉です。それでですね、これは話は全然変えるんですけども、十字架の死からよみがえったイエス様がヨハネの20章でもって22節で弟子たちに向かってイエスの息を吹きかけたと言ってる。それで聖霊を受けると言ったという、イエス様が持っている聖霊を与えたということになるわけです。だから息というのはですね、霊というのと同じ意味を持っております。そしてそれが生きるもの、生き物となった、これは生きているものという意味です。カフェという言葉です。になった、つまり神様の霊を受けて人間というものは生きたものとなったわけです。神様は霊ですよ。ヨハネの4章24節でそうだっていう。だから神様はご自分が持っている全てを、神様の全てを人間に与えて人間を生きたものとしたわけです。何が全てか。神様の能力、考え方、物事の判断力、権威、 なるといったものを人間に与えているんだというわけです。つまりこの地上での神様を作りました。神様によって作られた人間というものは霊としての存在として作られ、それが体を持っているわけです。つまり神様が人間を作り存在させた時には物事を判断し肉体による行動を取るためのこの命令系統というものは神様によって人間の体に含まれた霊から出た情報を人間の霊が受け止めて、それを魂、考える部分に感覚から来るものに渡す、そしてそれを体が行動として表すという筋道だったんです。これに対してサタンが、蛇の形をしたサタンがエデンの園でどのような攻撃方法でもってどこを攻撃してきたのか、創世記の3章から調べていきましょう。創世記の3章の一節から読みます。こう教えております。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はその野のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはその野にある木の実を食べてよいのです。しかしその野の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。さあサタンがどんなふうにして攻撃してきたか。一節、神様本当に言ったのか。この言葉は女の耳に聞こえてきます。そうすると耳から聞こえてきたものは魂の部分、感覚から来るものを受け取る部分ではどういう答えを出していいのか霊に聞くわけです。霊は、人の霊は神によって人間の体に含まれている霊、神様から情報を得るわけです。そして霊が答えとして魂、つまり頭の部分に渡したものを魂が口から言葉にしてするように指示を与え、体が口から言葉にして答えるわけです。どういう答えをしたか。この命令系統でもって女イブはサタンからの言葉、女の耳に入ってきた言葉に対して反応してるんですよ。どう反応したか。2節の最初です。イブが答えました。しかし女は蛇に言った、私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。さあ神の霊から出発してイブの霊に伝わってきた情報というものはどういう情報か。神の霊から出発した情報というのは2章の16節で言っている情報ですよ。神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの日からでも思いのまま食べてよい。だからこの言葉を霊から出発したのがイブの霊に伝わってきて、その情報をそのままイブは答えとして出しているわけです。で3節いきますよ。しかしそのの中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならないと言った。神の霊から出発してイブの霊に伝わってくる情報はどういうことか。2章の17節では、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。だからイブはその神の霊から出発してイブの霊に伝わってくる情報を今答えとして蛇に向かって答えてるわけです。頭を通して体が言葉にしてるんですよ。その次何て言ったか。それに触れてもいけない。さあこの情報はどこから出発してるか。イブの中にいる神の霊から出発してるんじゃないんですよ。というのは神様はそういう言葉をどこからも出してないからです。これはイブの考える部分から勝手に出発してるんですよ。 で、そのあたりは何て言ったか、あなた方が死ぬといけないからだと神様が言ったと言ってる。この情報は神の霊から出たものです。どうしてか、2章の17節では、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。さあ、これに対して4節でもって今度はサタンが言ってまいりました。あなた方は決して死にません。神様が言ったようなことは起こりません。神様は自分の本心から食べてはいけないと言ったのではなくて、ただ脅かして言ってるだけなんです。5節、これもサタンの言葉ですよ。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているんです。神様は食べてはいけないと言ったけれども、それまでは本当のことだけれども、神様の本当の気持ちはあなた方がそれを食べ、そしてあなた方の目が開けるようになることを望んでいるんです。さあ、ここで先ほどのですね、この命令系統というものから考えていただきましょう。これどう、何を意味しているか。神様が人間に与えた命令系統というものは、人間の行動の出発になる命令系統は、命をしましょう、体を通して感覚として入ってきた情報に対してどのような反応をするべきかという答えを、命令系統として人の霊で作り出すはずのものを、人の霊はその中に宿る神の霊からの忠告アドバイスを参考にして答えを作り出すはずのものを、神の霊から出発して人の霊に伝えてきた情報のこの回路、道を止めちゃって、頭の働きの部分でもって、つまりテサロニケ第1の手紙では魂って呼んでる部分でもって、独自の答えを、神の霊からの忠告を参考にしない答えを体に反応するに仕向けたんです。これはサタンの攻撃方法なんですよ。つまり感覚を通して入ってくる情報に対して、これ我々は五感と呼んでいます。5つの感じと呼んでいる。見る、聞く、触る、嗅ぐ、味わうというものを通して情報として入ってきたものを、頭の部分でもって魂と呼んでいる部分に届いたものを、頭の部分がどうするか、人の霊から答えを得ようとしなきゃいけないのに、それをしようとしないで、頭の部分が人の霊に答えを要求して、人の霊から得た答えを頭の部分が体に命令する、そして言葉にする、動作をして表すということをする代わりに、体の部分から頭の部分に届いた情報を霊に渡すことをしないで、頭の部分で勝手に作り出した答えを体が反応するようにサタンが仕向けたわけです。つまりですよ、神の霊から出発して人間の霊に伝えてきた情報の回路、道を止めちゃって、そして頭で考えたものを動作に表すように仕向けたんですよ。6節何と言ったか読んでますよ。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。女はどういうことしたか、頭の働きを出発点とした動きを取るようになったわけです。現代風の言い方をしたらば、感覚から来るもの、目に入ってくるもの、頭で考えるものを出発点として行動を取るようにいたしました。だからどうなったか、食べるのによく、目にしたわしく、いかにも好ましかった。だから取って食べるという行動に出た。例の動きは全然考えてないでしょ。7節言いますよ。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。この一連の動きって一体どういうことなんだか、テサロニケ第1の5章で言っている魂の部分の働き、今度は主体になりました。 神の霊から来る情報が出発点となっているはずのものを途中で止めてしまって、感覚から来るものが出発点となる動きを取り始めたわけです。でどうしたか。だから二人は自分が裸であることを知った。だから自分たちの腰の覆いを作るという動きを取ったわけです。それで最終的に何をしたか。自分の罪の責任を神様に押し付けることでもって、つまり自分、神様の霊が出してくれる指示情報を無視して、感覚の部分、魂の部分を出発点として物事を判断し行動に出るようになったわけです。これを神様はイエス・キリストの十字架の死と蘇りとを通して、神様が人間に与えた霊が主体となる生活に戻ることができるようにしたわけなんですよ。神様の霊が人間の霊に命令して頭に動かして、頭を通して体全体がそのような行動を表すようにさせようとしたわけです。つまり命令系統を神の霊から出発したものを人の霊が受け取って、人の霊が魂に向かって指示を与えて、魂が人の霊から来た指示に従って肉体を動かすようにしたはずなんですよ、神様が。つまり神様が作った元の姿に戻したわけです。これが生まれ変わりなんですよ。だから神の霊に導かれる動きを取ることでもって、体の方では神の子供としての動きを表すようになるはずなんですよ。だから神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですというロマ書8章14節に来るわけなんです。ところがサタンの方では人間に向かって神様が与えたこの霊からの命令系統を無視させる動きを取らせることでもって、つまり魂の部分、感覚から来る部分の働きを出発点とする動きを取らせることでもって、人間の動き全体をコントロールすることができるということが分かったもんだから、人間の感覚から来る部分から、感覚の部分から来る情報をもとにして物事を判断させるように動き始めたわけです。そして神様が与えた霊から出発する情報を無視させる動きを取らせるように仕向けてきたんですよ。人間は長い長い間、感覚から来る情報を出発点として物事を判断する習慣がついております。一人だけじゃない、周りのもの全部が感覚から来る情報を重要視する生活を送っていたために、霊が出発点となっていたものを無視する生活となってしまったわけです。だからたとえ神の家族に生まれ変わりをしても、命令系統を霊を出発点とするものになっているはずなんだけれども、それまでの習慣として感覚から来るもの、肉体を通して伝えてくる情報を重要視する動きを取ってしまうようになるわけです。ポーロはローマ人の手紙の8章でもってどういうことを言ってるか、8章の1節から見てみましょう。で分析をしていきます。こういうことが書いてるんですよ。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に尽くすることをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるんです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています。もしイエスを死者の中に蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中に蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私は肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。 もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。さあ分析していきますよ。まず3節いってみましょう。肉によって無力になったために、何を言ってるか、感覚から来る情報をもとにして物事を判断する生活を送っているために無力となった。何が無力となったか、霊を出発点とする命令系統で物事を判断する生活を送ることができなくなった。だから神様がその命令系統を元に戻すようにしてくれた。その目的のためにイエス様を十字架にかけるという動きを取ったわけです。さあこれでどんなことが達成したか、4節こう言ってるんですよ。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなんです。肉によって歩まず、つまり感覚から来るものを出発点として物事を判断するではなくて、サタンが人間の動作を牛耳っていた肉、感覚から来るものによって物事を判断し体を動かすというのではなくて、御霊に従って歩む私たち、神様が私たちに与えた霊、つまり神の霊の導きに従って物事を判断し行動に移す私たちになるように、ご説明いきますよ。どのようにすれば御霊の導きによる生活を送ることができるのかというやり方をご説明教えているんです。だからこう言ってるんです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えるはずなんだと言ってる。さあ7節取りましょう。というのは肉の思いは神に対して不反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。感覚から来る情報で物事を判断していると神の霊が教えてくるものを受け入れることができない。9節でしょう。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。けれどもあなたの方でもって神の御霊の導きによって物事を判断するに努めているのならば、神の霊によって物事を判断することができる命令系統はすでに昔の姿に戻っているんだから、神の家族に生まれ変わりをした時に戻っているんだから、神の霊が教えてくる情報をもとにして物事を判断することができるようになっている。10節いきますよ。もしキリストはあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています。もしイエスを死者の中に蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中に蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。感覚から来るものに従って動きを取っても感覚から来るものに対しての我々義務を果たしているんじゃないという。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬんです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。さあそうなってくるとここでこういう質問が出てまいります。だったらばどのようにすればよいのか、どのようにすれば神の霊に導かれる生活を送ることができるようになるのか。ロマ書の7章で実はその答えがあるんですよ。7章の15節から読んでみるとその答えが出てるんです。読んでみましょう。ローマ人への手紙7章の15節から読んでいきます。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。
そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出したのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私の主イエスキリストのようにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているんです。15節で分析しますよ。私には自分で していることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではない。気をつけてくださいよ。ここで言う私というのはポールの本質である霊ですよ。神の家族に生まれ変わりをしたポールは、新しくされたポールの霊は神の霊からの指示に従って肉体の行動を決めようとしているのに、そうすることができないで自分ではしたくないと思うことを、つまり肉の考え、肉の判断、サタンが牛耳っていた感覚から来るものを基盤とした判断をしてしまっている。で、17節ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。それを行っているのは肉の考え、肉の判断、つまりサタンが牛耳っている感覚から来るものを基盤とした判断に基づく行動は私ではない。ポールの本質である霊から出ているものではない。私のうちに住み着いている罪なんです。聖書で言う罪というのはサタンの指示に従うという動きですよ。これが罪なんです。18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。よく読んでくださいよ。誤解してほしくないです。私の肉のうちに善がないという、神の霊から与えられている指示に従おうとしている私、ポールの本質である霊に従った判断を基盤とする生活を送ろうとしているんだけれども、これが善ですよ。肉の判断、つまり感覚から来るものを基盤とした判断には善が住んでいない。神の霊を出発点とする行動、判断を取ることができない。その結果としてどうなるか。19節です。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのではもはや私ではなく、私のうちに住む罪なんです。21節いきましょう。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。私は、つまりポールの本質である霊は、神の霊が導いてくれるように善をしたい、神の教え導きに従った物事を判断したいのに、その私に悪が宿っている。神の教え導きとは反対のことをさせようと動いている力、悪の力が働いている。で、22節、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すんですって言ってる。私ポールという霊がしたいと願っていることに対して、それは神の霊が教えてくることをしたいと願っていることですよ。私の体は、肉体は、感覚から来るものは、それに相反したことをさせようとして、23節、私の心の律法に対して戦いを挑んでくる。言い直しをしましょう。霊がしなさい、してはいけないと教えてくるものに対して戦いを挑んでくる。そうして私を、ポールという人間を、体の思いのままに動かそうとしている。だからいつも内なる人、つまりポールという霊が教えてくるものと、言い直しをしましょう。霊がしなさい、してはいけないと言ってくるものと、体を通して、感覚を通してしなさい、してはいけないと言ってくるものと戦いをしていると書いてるんですよ。 さあこういう状態をポールがどのようにして少女しているのか、つまりポールはどのようにして体感覚を通してポールの霊に戦いを挑んでくる者に対して勝利をするようにしているのか。実はですね、このローマ人の手紙にもどのようにしているのかという答え書いてあるんだけれども、それよりもですね、コリント第1の手紙でもっとはっきりと教えております。そっちに移ってみましょう。コリント第1の手紙の9章の27節を見ていきましょう。ポールはこう書いてるんです。神の霊に導かれるためにはこれが必要なんですよ。コリント第1の手紙9章の27節でポールはこう教えています。私は自分の霊に従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者と失格者になるようなことのないためです。もう一度繰り返しましょう。私は、これはポールという人間の本質、つまりポールの霊は自分の体を感覚から来るものを基盤として物事を判断し行動しようとしているものを従わせる、肉体の活動判断をポールの霊が指示するように行動させる、どのようにして体肉体というもの感覚から来るものをポールの霊が指示する通りに行動させるのか。27節でこう書いてあります。私は自分の体を打ち叩いて従わせる。打ち叩いて、でこれギリシャ語に直しますとですね、フポピアーゾという言葉が書いてある。ギリシャ語の意味はですね、どういうのかといったら打ち叩くんじゃないんです。目の下、フポというのが下ってことです。オフというのはこれは目ですよ。でアゾという言葉でもこれ3つを加えると目の下を叩いて目の周りを黒くするという意味があります。これギリシャ語の表現です。日本語の表現だったらどうするか。ほっぺたを叩いて目を覚まさせる。何でも何でもほっぺた叩いて目を覚まさせる。目が覚めるまでほっぺた叩き続ける。これはするというんですよ。肉体が知らせてくるもの、肉体が教えてくるもの、感覚を通してポールに言ってくるものを打ち叩く、目を覚まさせる。つまり感覚を通して教えてくるものに基づいて肉体に反射行動を取らせてくるのをポールが止める。ポールはこう言ってるんです。私は肉体を通して感覚を通して私に知らせてくるものに基づいて物事を判断するではなくて、神の言葉、教えに基づいた行動を取るように、一度や二度ではなくて、何度も何度も、私、霊が指示してくるものに従わせるようにしている、と言ってるんですよ。どうしてこういうことをしなきゃいけないか。ポールがですね、その前にどういうふうな説明をしているか。こういう説明をしているんですよ。ポールは、クリスチャンとしての歩みというものはどういうものなのか。競技のレースを、具体例として出しているんです。こう言いました。24節からいきましょう。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆる方について自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私は朽ちない冠を受けるためにそうするんです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦を打つような検討もしてはいません。何を言うか、クリスチャンの歩みはこういう歩みでなきゃいけないって言ってるんですよ。たくさんの人がレースを走るけれども一等賞になれるのはただ一人だけだっていう。一等賞になる人はその賞を受けるためにはあらゆることを自制する、節制をする、目標を立てて自分を訓練する、感覚が教えてくるままの行動は取らない。感覚は何て言ってくるか。練習に疲れた、休みたい、今こんな練習しなくたって明日すればいいじゃないか、来週すればいいじゃないかと肉体が言ってくる。こういう気持ち感情を抑えて練習に練習を積んで自分を訓練する、それが一等賞である人の資格なんですよ。自分を打ち叩いて真理に目覚めさせなきゃいけないんです。これと同じに 肉体が感覚を通して教えてくるものと、神の霊があなたの霊に教えてくるものとがあるときに、肉体が感覚を通して教えてくるものにあなたが従うんじゃなくて、神の霊が導いてくれる通りに物事を判断し行動を取るということをするためには、あなたが自分で自分を節制しないといけないんですよ。打ち立たなきゃいけないんです。一度二度じゃないんですよ。何度も何度もやらなきゃいけないんですよ。注意していただきましょう。感覚の方でもって肉体の方でしたくないと教えてくるものをあなたの方で無視して、神の霊の導きに従った行動に出ないといけない時があるんですよ。またその反対に、感覚の方では肉体の方ではしたいと言ってくることであっても、神の霊が教えてくるものと反対するようなものに対しては行動に移さないというのは、あなたが努力しないといけないというのは、あなたが戦わないといけないんですよ。肉体が言ってくるもの、感覚を通して知らせてくるものはサタンが攻撃がしやすいところです。だから一度一度の努力では抑えきれない時があるんです。注意してくださいよ。サタンは神の家族に生まれ変わりをしている、新しく作られたものになっている人の霊に攻撃を仕掛けてくることはできないんです。どうしてか、神の霊がその人を守ってくれるからです。けれども神の家族に生まれ変わりをした時点では、新しくされていない魂というもの、考える部分というもの、新しくされていない肉体とは攻撃をしてくることができるわけです。神様が新しくしてくれたのはあなたの霊だけなんですよ。魂も考える部分も肉体も新しくしてくれないんです。だからロマ書の8章の13節では何て言ったか、こう言ってるんですよ。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。もし肉体が要求してくるままに生活をしようとすると、言い直しをしましょう。感覚から教えてくるものに従って行動しようとしていれば、あなたは死ぬ。神様との関係は切れる。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなたは生きる。神の霊に導かれる行動を取るのならば、すなわち肉体が教えてくる通りの行動を取らないのならば、感覚から来るものを基準とした行動を取らないのならば、あなたは生きる。あなたがあなたの体を神に受け入れられる強いものにしなきゃいけないんです。あなたがあなたの体を、肉の欲をこの世のものに従わせないようにする、サタンが支配するものに従わせないようにしなきゃいけないんです。あなたが自分の体に言うことを聞かせるようにしなきゃいけないんです。あなたがあなたの心の一心を図って自分の考え方を変える、祈りで変えるんじゃないんですよ。神様してくれないんですよ。あなたが自分の努力でしなきゃいけないんです。ロマ書の8章の7節ではどういうふうに言ったか、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのですって言ってる。新しく生まれ変わった霊というもの、神様の霊と結びついているあなたの霊は肉体とは相入れないものです。感覚から教えてくるものと相入れないものです。お互いにぶつかり合っているだけなんです。ガラテヤ書の5章ではこれをこんなふうに説明している。ガラテヤ書の5章の16節と17節と見てみましょう。ガラテヤ書の5章の16節17節でこう言ってます。私は言います、御霊によって歩みなさい。歩むってのは生活するってことですよ。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らえ、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることはできないのですって言って、肉体は感覚から来るものは霊がしたいと思うことと相反することをしようとするんですよ。だからですね、魂の部分というもの、考える部分がどちらに加担するのかによって霊による生活を送る方に進めるのか、それとも 肉体感覚に主導権を持たせる生活に進むのかを決めちゃってるんです。簡単に図に書いてみましょうか。こういう図なんですよ。あなたの霊というものがあります。魂というのがある。これ考える部分です。これ考える部分です。そしてあなたの肉体がある。このあなたの考える部分、これ頭とも言える。この頭があなたの肉体と一緒の動きを取ったらば、つまり肉体が言ってくることをそのままあなたの頭が受け入れちゃったらば、霊は孤立いたします。勝てこない。その反対にあなたの頭、考える部分が霊が教えてくるものと一つになっていれば、あなたの肉体は勝てこない。霊の指示に従います。簡単に言いましょうか。あなたの肉体は、私は熱がある、このままでいったらもっとひどくなる、頭に言ってくる。頭がそうだ、もっとこれで病気がひどくなるって知る。加担したら霊がいくらイエス・キリストの打ち切ったことで癒されていったって勝てこないんですよ。あなたの頭がそうなんだ、私はキリストの打ち切りに癒されているんだ、動いたら肉体が勝手に来ないから、霊が力強いから肉体が癒されることになるわけですよ。どっちを取りたいのか。だからですよ、神の霊に導かれる生活を送るのには、その魂というの考える部分がどちらに加担しているのかでもって決まるんです。一時的な加担じゃないんですよ。いつも魂、その考える部分が霊の方に加担しているのか、それとも考える部分が肉体の方に、感覚から来るものに加担しているのかで決まるんです。さあそうなってくると、じゃあどのようにしてこの考える部分を霊の方に近寄らせることができるのか、言い直しをしましょう。どのようにしたらば考える部分を神の霊と結びついているあなたの霊に近寄らせることができるのか。神の霊に従う動きを取るという例は何なのか、聖書でこういうところを調べてみましょう。結論から先に言ってみます。テモテ第2の手紙の3章を読んでみましょう。テモテ第2の手紙の3章の16節を見ていただきましょう。こう言ってんですよ。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。これ実は間違いしてる。神の霊感なんて書いてある。神の霊に基づくものと訳さなきゃいけない言葉なんですよ。それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。もう一ついきましょう。ペテロ第2の手紙の一章を見ていただきましょう。ペテロ第2の手紙一章の20節を見ていただきましょう。こう教えているんです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は、聖書に書かれている教えは、全て人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖書は聖霊によって書かされたものだという、神の霊によって書かれたものです。だから神の霊と結びついているあなたの霊が、神の霊に導かれた考え方、神の霊に導かれた行動を取るのに必要な第一歩は神の言葉、聖書の教えなんですよ。神の言葉、聖書に書かれているものがしっかりと根を下ろしていないうちに、神の霊に導かれた動きを取ろうとすると、サタンが持ってくるまがいものを神様からのものと勘違いをして受け取りやすいんです。 サタンの方では神の家族に生まれ変わりをした人が神様からの祝福を受け取ることがないように妨害するようにいろんなことをしてくるんですよ。惑わしを持ってまいります。あなたが神の霊に導かれる生活に入ろうとしているときに導かれる基準をよく認識していなければ、どれが神様から来ているものでどれがサタンからの惑わしなのかということをはっきりと見分けをつけられなければ、その知識のなさを利用してインチキなものを捕まわせようとしてサタンはあなたを考える部分に攻撃してくるんです。さあ質問は、じゃあどうやったらその違いを見分けることができるのか、神様が言ってきていることなのか、それともサタンが言ってきていることどうやったら見分けることができるか。ヘブル書の4章にその答えがあるんです。ヘブルの4章の12節を見ていただきましょう。ヘブルの4章の12節です。こう言ってます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計り事を判別することができます。魂と霊の区別をつけるという、魂と考える部分ですよ。考える部分から勝手に出発をした動きを取ろうとさせるものと、霊から出発して動きを取らせようとするその分かれ目を差し通すことができるんだって、区別をつけることができるんだ、それが神の言葉なんだと言ってる。つまり神の言葉、聖書でもってこの区別をつけることができるんだと言ってるんですよ。だからどういう形でどういう方法でもって、これは神様の心ですと知らされているものがあるにしても、どういう形でどんな方法でこうすれば神の霊に導かれたものになりますと言ってこられたにしても、必ずこの聖書で照らし合わせてみるということが必要となるんです。面白い具体を出しましょうか。病気の症状がなかなかにどいていかないときに、私はこれから1週間断食してこの病気と戦いますなんて言い出す人がいるんです。昔いたんですよ。そしてですね、どうしてこんなこと言い出したのかというと、誰かが断食をして自分の病気が治ったということを証しをしたのを聞いた、その人知ってる、だから私もと考えたわけです。で、断食することによって霊的なレベルが上がると考えます。そしてですよ、霊的なレベルが上がることで病気と戦いやすくなると考える。真実かもしれないけれどもですよ、断食することでもって肉体が衰えてしまったらどうなるか、肉体が回復するのを余計に遅くしてしまう結果を生むことにもなりかねないわけでしょ。病気で十分に食べるものを取ることができない人が、点滴でやっと体力を保っている病人が、断食して神様から力をもらって癒しを現実にしよう、だから点滴を止めようという考えが正しいものかどうかということは、まず聖書のどこにそんなに書いてあるかということを探さなきゃいけないんですよ。この聖書でもって断食すれば病気が癒されると書いてあるという証明ができるかどうか、この聖書を調べなきゃいけないんです。そしてですね、そういうことができると聖書に書いてないのならば、断食することで癒し現実になるということが書いてないのならばというのも、こういう言い方しましょう。聖書で別の方法で、断食ではなくて別の方法で癒し現実する道があると示されているのならば、神様が聖書で教えている道を正しいものとし、点滴を止めて1週間断食すれば病気が治るなんてものは正しくないとしなきゃいけないんですよ。実際そういうのがいたんです、この教会に。これはただ具体例として引用しているものであって、この原理は他の全てのクリスチャン生活に当てはまるものです。あなたが神の霊に導かれるクリスチャン生活を送りたいと望むのならば、あなたの耳から聞いたもの、目で見るもの、頭に浮かんでくるもの、全てをこの聖書と照らし合わせて見ることが必要なんですよ。じゃあ聖書に書いてないものはどうしたらいいのか、慎重な判断をしなければいけなくなるんです。多くのクリスチャンが 熱心な心から神様に喜ばれる人になろうと願って努力をしているクリスチャンの多くが、この根本となるこの聖書をないがしろにして、そのくせ予言だろう、神様からの啓示と称するようなものに夢中になってしまって、聖書に裏付けをしないままでおって行動に出てサタンに捕まっているんです。そうでありながらも、いや私にはこういう予言が与えられたんです、神様はこういうことを示してくれたと信じ込んじゃって苦しい生活をしているクリスチャンがたくさんいるんですよ。この聖書以外に頼ってはいけないんです。聖書でもって全てを判断することが必要なんですよ。予言であろうと、神様からの啓示というものであろうと、意見で示されたというものであろうと、聖書で裏付けをすることができないものは受け入れないということが、サタンからの惑わしを防ぐただ一つの方法なんです。そうするとですね、だったらこの聖書を始めから終わりまで全部知ってなきゃいけないか、でなかったら神の霊に導かれる生活を送ることできないか、大きな質問です。注意してくださいよ。私はここであなたがこの聖書創世記から黙示録まで全部知っていることが必要だと言っていないんですよ。そういう意味で聖書で裏付けをすることが必要だと言ったんではないんですよ。私が言っている点は、もしもあなたが神の霊に導かれる生活を送りたいと願うのならば、もしもあなたが神の霊に導かれるようにクリスチャンとして成長したい生活を送りたいのならば、言い直しをしましょう。あなたが神様が準備している祝福を全部受け取って、この世で圧倒的な勝利者としての生活を送りたいと願うのならば、これが神の霊に導かれているものでしょ。あなたはこの聖書というもの以外のものを基準にして神様の心だ、神様の導きだなんて判断しちゃいけないと言ってるんですよ。あんなに素晴らしいクリスチャンが言うことだから聖書で判断していきましょう。あんな立派な宣教師が与える予言だから聖書が基準です。あの人は教会で指導的立場にいる人だから、あの人の言うことは信頼してもいい。気をつけてくださいよ。神様の最後の裁きの時にはこういう弁解は許されないんですよ。受け入れてくれないんですよ。あの立派な人が教えた通りに従ってまいりましたっていう弁解は、弁明を受け入れてくれないんです。聖書があるじゃないか、なぜ聖書を読まないと神様最後に言うわけです。私が言いたい点は、皆さんにお知らせしたい点は、聖書を始めから終わりまで知っているということは無理かもしれないけれども、あなたが人から言われたこと、目で見たこと、考えたこと、すべてをこの聖書、神の言葉で裏付けをすることは可能なはずですよ。だから聖書で裏付けをするまではこういうふうに移さないというふうにしてほしいと言ってるんです。あなたが常識で理論でこうしたら一番良いと思うという答えを出す前に、例えばどれほど有名な人がこれは神様からの教えですと言ったことであろうとも、はっきり言いますよ、教会の牧師が教えたことであっても、必ずこの聖書では何と教えているのかということを調べる、それで聖書で教えているものに従った行動を取るということでもって、神の霊に導かれるクリスチャン生活、クリスチャンとしての行動を取っていることになるんです。これが神の霊に導かれる第一歩なんです。どうしてか、神の霊が教えてくることと神の霊が書かしているこの聖書とにはお互いに矛盾がないからです。これで裏付けをしなければいけない。裏付けできなかったら受け入れちゃいけないんですよ。神の霊に導かれる生活を送りたかったら、これがまず第一歩です。そんなことしたら何もできないじゃないですか。できないのがいいんですよ。サタンに惑わされないから。サタンに惑わされるよりも何もできない、だから勉強しよう、動こうは勝利なんです。サタンに惑わされる動きを取ってもっと深みに入ってたらどうなるか、それだけでおしまいになる。最初動けないのがいいんです。口から言葉出せないのがいいんですよ。2週間ぐらい黙ってこれ一生懸命勉強してるのが一番いいんです。それをしようともしてベラベラ喋ってこれでいいんです。だって勝手なことやってるから、みんなサタンにまんまとやられちゃって、それでありながらも私楽しみのないクリスチャンです、喜びがないんですよってこと言ってる。当たり前ですよ、サタンに牛耳られた生活してるんだから。 神の霊に導かれる生活を送るためにそれだけの決心と努力が必要なんです。でなかったらば神の霊に導かれる生活を送ることはできません。ということは神の子供になっていないということなんですよ。神の霊に導かれる人は誰でも神の子供だと言ってるんだから。しかもその神の霊に導かれるのは新しい契約の時代になってからの教えですよ。古い契約の時代は自分の親父が肉体で割礼を受けたものが自分も割礼を受けたら神様との契約が成立をして神様から祝福を受けられる身分となる。それがなかったらば神様から祝福を受ける身分を今持っていないということになります。割礼を受けていないもの、その私の民から断ち切れと神様から言われているような立場にいながらも、だからつまりその古い契約の時代のものを引用しておいて、で神様祝福してくれ、祝福できないんですよ。先祖代々割礼というものでもって神様と契約を成立している子供が初めて神様から祝福を受ける身分が与えられていることになる。異邦人だって我々には全然そういうあれはありません。新しい契約のもとでもってイエス・キリストを救いの人を受け入れて、それから後の教えを従って動けばその身分が与えられる。だそういう観点からする神の言葉を主体にするといってみ、どこから主体にするのか気をつけてくださいよ。新しい契約が成立していくからの教えを主体としてそれに従っていかなければ神の霊に導かれる動きにならないんですよ。古い契約の時代の連中は神様の奴隷です。神様のしもべです。それと同じような身分になりたいんだったら、奴隷になりたいんだったらば結構です。神様の子供になりたいんだったら子供としての動きを取るところで勉強しなければいけない。これが神の霊に導かれる第一歩です。残りは来週続けることにいたしましょう。どうぞそういう観点からですね考えてくださいよ。あなたの考える部分が頭がどちらに加担するかでもってあなたはクリスチャンとしての生活が送れるのか、それともということなんですよ。だけどあなたのその考える部分、ロマ書の12章では心の一心と書いてある、心と言ってるけど、考える部分を新しくするのはあなたがしなきゃいけないんですよ。この御言葉に従って神様などしてくれないんです。どうしてしないか、したらロボットになるからですよ。人間にですね考える部分を与えてるのはどういう意味か、どうしてか、考えて物事を選べるように神様してるからなんです。ロボットを作りたくないんですよ。だから考える部分を自由に任せてる。あなたがそれどっちを選ぶかでもってどちらにあなたが動くのか、サタンに支配されて苦しい思いをして最後に地獄に行きたいのか、そうでなかったらそこで努力しなきゃいけないんです。考えを頭を切り替えなきゃいけないんです。それができないんだったらば申し訳ないけども、いつまでもいつまでもサタンの支配の下にいる生活しか送れないことになります。自分で努力しなきゃいけない。本当にこれは神様が教えているのかどうか聖書で調べてから言葉にしよう、聖書で調べてから行動を取ろうというところまで来なかったらば絶対にサタンの支配のもとに戻ってしまいます。神の霊に導かれる生活を送れないですんじゃ。だんだんとですね神の御言葉を学んでいけばそのうちにですね、別にこれいちいちめくってみなくてもこういう教えだ、だからこういう行動を取れる、こういう行動を取っていいということが分かるんだけども、最初のうちはですね必ずこれをめくってみて、何の書の何章何章でこう言ってる、だから私はこの行動を取る、神様の教えの通り動くというところまでいかなかったら絶対に神の霊には導かれることにならないんです。神の霊に導かれる人は誰でも神の子供なんです。でなかったらサタンの子供になっていることになります。その点で注意していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちがあなたの教えに従って神の家族の神の子供として生活をしていこうとするときに、でどういうようなものが必要となっているのか、我々の方ではどういう動きを取ったときに初めてあなたの方でもって私たちが神の子供であるということを認めてくださるのかという点において、あなたの御言葉、聖書の教えというのがどれぐらい大切なのかということが分かってまいります。どうぞこれからも一体どのような動きを取れば、どれにすればあなたの霊に導かれる生活を送ることができるようになるのか、いろんな形でもってあなたが私たちに知らせてくるもの、またサタンがまがいものを持ってくるものに対してどのようにすれば正しい姿を描けるものになるのか、これから先も導く与えてくださいますようにお願いいたします。それに伴って あなたが準備してくれている祝福を一つ残らず受け取った生活を送った上でもって天国に行ってさらに楽しい生活が待っているよ。どのようにしたらいいのか、これから先も導く与えてくださいますよ。神の霊に導かれる者は誰でも神の子供ですという教えってどれぐらい大切な教えなのか、しっかりと学ぶことができるよう動いてくださること、導いてくださることを信じて感謝をいたします。この祈りと感謝と賛美と主である様の皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。